声の市原社長だより第201号2012年5月号発行市原市社会福祉協議会郵便番号 290-0075 市原市南国分寺台 4-1-4 電話 0436-24-0011 ファクス 0436-22-3031 ホームページ http://www.ichihara-shakyo.or.jp e メール info@ichihara-shakyo.or.jp 音声版制作市原朗読の会社協だよりの発行内容が変更になりました。5月1月発行町会回覧、9月3月発行新聞折り込み。皆様こんにちは。人間の英知を超えた大宇宙の現象、金環日食、そしてその英知を集結して完成した東京スカイツリーの開業と真新しいニュースが日々続いています。気がつけばすでに5月下旬に差し掛かり、木々の緑は濃さを増し、早くも夏近しの気配ですね。では第201号の内容をお知らせいたします。1、会員募集中。社協の活動は皆様からの会費で支えられています。2、皆様からいただいた会費が地域福祉活動を支えています。3、社協事業、市原市社協の主な事業。4、平成23年度会費実績報告。5、5月6月は赤十字月間です。赤十字活動資金へのご協力をお願いします。6、平成24年度一般会計予算。7、寄付をありがとう。内容は以上の通りです。続けて話の広場が入っています。合わせてお聞きください。1、会員募集中。社協の活動は皆様からの会費で支えられています。地域住民の日常生活を支えるための支え合い助け合い活動の取り組みのために、社協では会員制度を設けて皆さんの福祉活動の参加をお願いしています。ご協力いただいた会費は皆さんの生活に密着した福祉活動を進めるための大切な財源となっています。一般会費1世帯あたり200円、町会自治会長を通じて皆様にご協力いただいております。三助会費一口1000円、民生委員児童委員を通じて特に社協事業にご賛同いただける法人団体個人の皆様からご協力いただいています。特別会費一口1000円、福祉施設や団体からご協力いただいています。市原市地域福祉活動計画の推進、市の計画と連動し、みんなの力で地域の絆を育み、触れ合いと支え合いのあるまちづくりを目指し、小学校区を範囲とした支え合い助け合いの仕組みなど、住民主体とした小域福祉ネットワークを設置し、地域課題の掘り起こしとそれらを解決するための取り組みを住民の皆様と一緒に進めています。地域福祉の推進、社協11支部に事業費を交付、敬老会、ふれあいサロン、福祉バザーなど地域の特性を生かし住民参加による福祉活動を行っています。ボランティアの育成および活動の推進、自発性、無償性、 社会性、先駆性を原則としたボランティアの発掘・養成に取り組んでいます。ボランティアの皆様には社協に登録していただき、情報提供・活動の紹介をします。在宅福祉サービスの推進、地域住民の皆様の日常生活を支えるため、ホームケアサービス、送迎ボランティアサービス、寝具乾燥、クリーニングサービスなど、生活上の課題解決をするための在宅福祉サービスを提供しています。時田でした。
2、皆様からいただいた会費が地域福祉活動を支えています。事業内容が写真とイラストで表されています。いただいた会費、一般会費200円、三助会費1000円の事業ごとの使われ方の内訳です。皆さんの温かい気持ちが次の4つの事業を支えています。ハートマークの中に使用内訳が書かれています。1、高齢者・障害者を支えます。見守り支援活動、近所の方が定期的に訪問してくれて安心。ハートマーク内、一般200円のうちの5円、三助1000円のうちの23円、権利擁護事業、高齢や障害によって主に金銭管理で不安がある方に対し、地域の生活支援員がお手伝いします。敬老会、市内90会場で開催。一般 8.5 円、三助43円。ふれあいサロン、65歳以上の一人暮らしの方を対象に、ふれあいの場、仲間づくりの場として、生き生きサロン、障害をお持ちの方が気軽に集まれる場として、はつらつサロンを開催しています。一般 10.3 円、三助52円。2、安心安全な暮らしを支えます。送迎ボランティアサービス、外出が困難になってきて通院等ができない場合など、ボランティアの協力をいただき、送迎サービスを実施しています。相談・困りごと支援、心配ごと相談所、毎週月曜・金曜日に民生児童委員が生活上の相談に乗ります。各種貸付事業、緊急に生活費や医療費を必要とする方に対しての資金貸付や応急法外援護費を交付しています。一般33円、三助166円。災害ボランティアセンター設置運営、毎年関係行政機関や災害支援ボランティアに協力いただき、災害ボランティアセンター設置運営訓練を実施しています。広報、市原社協だより、年4回発行。一般 1.2 円、三助 5.5 円。3、子育てを支えます。ふれあいサロン子育て、お母さんたちの仲間づくりの場、子育て相談の場として、子育てサロンを開催しています。気軽に来てね。市内12会場で毎月開催中。ファミリーサポート事業、協力会員さんがママに代わってお預かり、学校への送迎など、ちょっと預かってもらえる地域の方がいるのは心強いものです。4、地域の福祉人材を支えます。ボランティア活動支援養成事業、ボランティアに関する相談、養成講座の開催など行っています。慶長ボランティア養成講座など、一般2円、三助 9.5 円。支部活動、市内11支部組織によって地域性を考慮した事業を展開しています。小域福祉ネットワーク活動、地域の美化活動、福祉バザーなど、一般118円、三助 403円。事業運営経費、これらの事業の保険料や通信費、燃料費などに使われます。一般22円、三女298円。3、社協事業、市原市社協の主な事業、支部活動、ふれあいサロン、敬老会、福祉バザー、安心生活支援事業、小域福祉ネットワーク設置運営支援、市民活動センター運営、 NPO ボランティア活動の推進、福祉教育の推進、送迎ボランティアサービス、福祉カー貸し出し、ホームケアサービス、心配事相談所、貸し付け事業、高額療養費の貸し付け、小口の緊急生活福祉資金、生活福祉資金、老少資金貸し付け、臨時特例つなぎ資金、指定管理者施設、老人福祉センター、南部老人福祉センター、姉崎保健福祉センター、三和保健福祉センター、ファミリーサポートセンター、県児養護事業、居宅支援介護サービス事業、民生委員児童委員協議会運営、共同募金会市原市会、日本赤十字社市原地区。坂本でした。
4、平成23年度会費実績報告。皆様のご協力ありがとうございました。総額1,797,6100円、一般会費1,282,1400円、三女会費5,077,700円、特別会費77,000円。平成23年度一般会計実績、地区名姉崎、金額1,449,000円、語彙2,036,000円、市原2,672,000円、辰巳台63,600円、志津792,400円、三和964,200円、南総1,493,200円、加茂355,400円、優秀808,000円、千原台1,124,000円、国分寺台509,200円、計1,282,1400円。平成23年度三女会費実績、地区民事協団体名姉崎、金額383,000円、語彙第一383,000円、語彙第二340,000円、市原489,000円、辰巳台266,000円、志津484,000円、三和525,000円、南総1,285,700円、加茂294,000円、優秀71,000円、千原台174,000円、社協役員評議員及び所属される団体355,000円、その他32,000円、計577,700円。平成23年度特別会費実績、継承略施設市原園、辰巳万緑園、優秀園、青柳園、ふるさと園、グランモア和光園、高滝神明の里、トータス、軽戦争、ケアハウス辰巳彩風園、ケアハウスひまわり、第一クローバー学園、第二クローバー学園、吉沢学園、志津学園、ふるさと学舎、千原厚生園、
太陽の丘ホーム、平和園、白鳥保育園、千原台保育園、市原市発達支援センター、市原市立保育園17施設、計77,000円。5月6月は赤十字月間です。赤十字活動資金へのご協力をお願いします。日本赤十字社は国内の災害時の救護をはじめ、国外の紛争・自然災害の被害者に対する緊急救援活動など、さまざまな人道的活動を行っています。これらの人道的活動は、多くの皆様の温かい善意によって支えられています。国際活動の充実、義士製作所の運営、赤十字奉仕団の活動、青少年赤十字の活動、災害救護体制の充実強化、健康安全のための知識と技術の普及、市原市地区平成23年度日赤社史報告、皆様のご協力ありがとうございました。総額1,897,332円、一般社史1,827,6,332円、法人社史69,4,000円、合計1,897,332円。市原市社会福祉協議会は、日本赤十字社市原市地区を担当しています。問い合わせ先、日本赤十字社市原市地区、市原市社会福祉協議会内、電話 0436-24-0011。 高橋でした。
6、平成24年度一般会計予算、住民参加、住民主体による新たな支え合い、助け合い活動の取り組みを進めます。円グラフで表されています。収入総額6億2,326万円。時計回りでお知らせします。会費収入1,808,100円。寄付金収入80万円。補助金収入1,7,978,600円。助成金収入334,000円。受託金収入2,1883,000円。事業収入、福祉バザー収入、キャップ販売、ホームケアサービス事業354万円。共同募金配分金収入1,626,900円。指定管理者施設受託金収入、老人南部老人福祉センター、姉崎三和保健福祉センター、1,5698,700円。貸付事業等収入、療養資金、福祉資金4,400万円。介護保険収入2,120万円。その他の収入586,800円。借入金収入1,500万円。会計単位間、経理区分間、繰入金収入5,583,900円。前年度繰越資金8,367,300円。支出総額6億2,326万円。法人運営事業1億9,927,100円。共同募金配分金事業2,653,800円。安心生活創造事業65,500円。市民活動センター設置運営事業2,772,700円。心配事相談事業100,900円。敬老会事業3,341,400円。資金貸付事業、生活福祉資金、老少資金、特例つなぎ資金、福祉資金1,806,400円。療養資金貸付事業4,021万円。
祉課貸付事業55,000円、ファミリーサポートセンター事業428万円、居宅介護等事業33,894,000円、社会福祉基金運用事業、ふれあいサロン事業費、福祉団体助成費、ホームケアサービス事業など609万8,000円、指定管理者施設運営、老人南部老人センター、姉崎三和保健福祉センター、1億5,833万2,000円、借入金元金償還金支出1,500万円、次年度繰越金5,871万3,000円。円グラフ説明終わり。平成24年度公益事業特別会計予算、居宅介護支援事業、収入総額2,023万6,000円、支出総額2,023万6,000円。7、寄付をありがとう。平成23年度ご寄付いただいた皆様、継承略。株式会社マルハン市原店、明治安田生命姉崎営業所、五位婦人会、千葉読売カントリークラブ、明治大学交友会市原地域支部、株式会社海運、フロリダ演歌同好会、市原南ライオンズクラブ、明治安田生命保険相互会社労働組合千葉県支部、甲府大キリスト教会、機密信用組合、並木富、匿名によるご寄付の方35件。なお一定額以上の寄付をいただいた場合は税金控除の対象となります。個人の方は所得税、住民税、法人の場合は法人税が対象となります。編集ボランティア胃腸の会、川上英子、向井節、石橋美奈子、寺尾康文、河野美穂、時でした。写経だよりは以上です。
話の広場。日本経済新聞より、日本途中下車、桜井寛、フォトジャーナリスト。古城の絶景駅で森林浴。奥大井古城駅、静岡県。全国の施設の中でも日本一、日本随一が冠されるすごい路線が大井川鉄道井川線である。大井川鉄道といえば蒸気機関車 SL 保存のパイオニアとして有名だが、 SL が走るのは大井川本線の新金谷から千頭間。大井川本線の旅も素晴らしいが、日本一すごい鉄道は千頭から先の井川線だ。とはいうものの、新金谷駅から私が乗った列車は SL 急行川ネジ1号だった。大井川まで来たらどうしても乗りたくなるのは蒸気機関車ということで、大井川と茶畑を眺めながらの汽車旅を満喫し、13時6分千頭駅に到着となった。さあこの先がいよいよ井川線である。蒸気機関車と比べるまでもなく小さな車両だ。乗り込んでみれば天井に簡単に手が届く。それもそのはず、井川線はダム工事のために敷設されたトロッコ軌道が前進、いわば軽便鉄道というわけだ。やがて13時46分の発車時刻となり、千頭駅を後にする。10分も走らないうちに山間に分け入り、トンネルと鉄橋が連続する渓谷を行く。車掌が終点井川まで 25.5km の間にはトンネルが61、鉄橋が55ありますとアナウンス。その時キューブ駅がかかった。
何事かと窓を開けて前方を見れば、カモシカが線路を横断中。いやはや、野趣あふれる鉄道だ。およそ45分で、アプト一城駅に到着し、アプト式機関車が連結される。この先は、1000分の90、つまり1000メートル進む間に90メートル上昇する日本一の急勾配が待ち構える。そのため、2本のレールの間に、ノコギリ状の式場、ラックレールを敷設し、機関車の歯車を噛み合わせて登るのだ。日本唯一のアプト式登山鉄道なのである。日本一の急勾配を乗り越えた列車は14時53分奥大井湖上駅に停車した。長島ダムの工事によって20年前に新設された湖上駅だが、そもそもこの区間は別ルートで、しかもトンネルの予定だった。それを風光絶下な湖上駅に変更したのは、当時の大井川鉄道副社長白井明氏の大英断である。私は白井元副社長に敬意を表し、奥大井湖上駅で途中下車することにした。湖上駅からの絶景と森林浴を楽しむために。日本経済新聞平成24年5月16日人の痛み感じる心どこへ、今の日本人、90年間で最悪。作家、瀬戸内寂聴さん。瀬戸内寂聴、1922年、徳島県生まれ、東京女子大卒。73年、中尊寺で得度。花に問え、場所など、著書多数。近作に、親しい作家らとの交友を綴った、奇縁曼荼羅。全4巻がある。15日で満90歳となった瀬戸内寂聴さん。戦中戦後を駆け抜けた作家の目には、日本人の心が今ほど悪い時代はないように見えるという。私は戦争中は素直な優等生だった。女子大の友人が、父がこの戦争は間違っていると言ったなどというのを聞いて、なんという非国民と思うほど。ところが敗戦で世の中が一変した。騙されてた、なんてバカだったんだろうとようやく分かったんです。これからは自分で触って感じて、そして自分で選んでいきなければと痛感した。それまで妻として内助の功などと思っていたけれど、私の中で革命があり、作家を志して家を捨てた。終戦直後としてはとんでもないことと非難されたけれど、自分で選んだのだから平気だった。当時はあちこちで奥さんが家出したなどという話があった。戦争に負けた結果、女たちが目覚めたのね。瀬戸内さんの作品を貫くテーマの一つが自由だ。6月末に刊行する激しい生と美しい潮では、女権運動の拠点となった雑誌、政党関係者など戦前の女性運動家たちの姿を描いた。最も激しい生き方をして大杉栄とともに憲兵に殺された伊藤野枝、大役事件で死刑になった菅野菅子、獄中で自死した金子文子、彼女たちは当時口にするのも恐ろしかったようなことを、思想的にこれが正しいと信じて主張した。民衆の壁と血みどろになって戦って、今では想像もできない非難を浴びながら、彼女たちは自分で道を選んだ結果無残に死にました。でも決して惨めな死ではない。自分のためではなく、人間はこうであってはならないという信念があったから。100年経った今の私たちの自由は、彼女たちが道をつけてくれたからということを忘れてはいけないと思う。ただ、今は離婚も不倫も何でもあり、飲酒も守るべき道徳もないから、罪の意識もない。彼女たちが求めた自由は、実際にそうなると軽さに危うさを感じてしまう。 若い人たちに歴史の重みをもっと知ってもらいたい。今月初めには脱原発を訴えるハンストに参加するなど、行動する作家は日本人の心のありようを深く憂慮する。誰もが自分さえ良ければいいという世の中になった気がして仕方ない。隣近所には無関心。道で人が倒れていても知らんぷりでしょ。震災後の瓦礫の受け入れの問題にしても、共に苦しみを分かち合う仏教の考え方からはありえない。素朴で優しくて、人の痛みを感じていた日本人はどこへ行ったのかしら。政治家も自分の選挙で頭がいっぱいで、国家や未来を考えているとは思えない。90年生きてきて、日本人の心が今ほど悪い時代はないとすら思う。私は若い頃、坂内安吾の堕落論を読んで勇気をもらった。自分の書いたものが人を動かすとまでは考えていません。それでも作家の武器はペンだけ。まさか90歳まで生きるとは思わなかったけれど、生きたからこそ今の想定外の事態に向き合っているのです。やはりこの状況を書き残していかなければならないと思う。5月22日、日本経済新聞より、ギネス世界一の電波塔、東京の古地名武蔵で634メートル、東京スカイツリーの高さは634メートルで、電波塔としては世界一。昨年11月に中国の広州タワー600メートルを抜く世界一高いタワーとして、ギネス記録に認定された。構想段階で各国が600メートル級のタワーや建物を想定していることが判明し、当初計画の約610メートルを変更。電波塔としての世界一にこだわり、より高いタワーを目指していた。東京タワー333メートルの倍の666メートルという案もあったが、構造設計上640メートルが限界のため見送りに。一時は628メートル浅草寺創建や645メートル大化の改新のように年号にちなんだり、小中高校の在学年数を並べた633メートルにするというアイディアもあった。外国人に分かりにくいなどの理由でいずれも却下されたという。最終的に東京都などの古地名武蔵との語呂合わせなどから634メートルに決まった。東武鉄道の担当者は、世界一で開業したかった、限界ギリギリの640メートルまで伸ばさないことへの葛藤もあったが、親しみやすい武蔵に自然と意見がまとまったと話している。高層建築物としてはアラブ首長国連邦 UAE のドバイにある超高層ビルブルジュ・ハリファ828メートルが世界一の高さを誇る。東京スカイツリーをめぐっては、2003年12月に NHK と民放5局が600メートル級の電波塔設置を求め、在京6社新タワー推進プロジェクトを発足。東武鉄道が事業主体となり、2006年3月に建設地が墨田区押上地区の貨物操車場跡地に決定した。2008年7月に着工、今年2月に完成した。2012年4月27日、ズームアルファから、夏も近づく88夜、新茶の季節です。新茶の美味しい入れ方。新茶は旨味成分であるテアニンが多く含まれているのが特徴です。お茶はお湯の温度によって味わいが変わります。テアニンは摂氏50度程度の低温で渋み苦味となるカテキンやカフェインは摂氏80度以上の高温で抽出されます。 新茶ならではの旨味と甘みを味わいたい方は、摂氏70度くらいに冷ましたお湯でじっくりと入れてください。また、適度な渋みを楽しみたい方は、80度くらいのお湯を使いましょう。1、茶葉は1人当たりティースプーン山盛り1杯3グラムくらいを目安に、心持ち多めに使った方が味わいが深くなります。2、沸かしたお湯を一度湯飲みに注ぎ、湯飲みが温まってから急須に移すと約70から80度になります。3、急須にお湯を注ぎ、葉が開くまで少し待ちます。ぬるめのお湯を使うときは、待ち時間を長めに。4、濃さが均等になるよう、回し注ぎをします。最後の一滴まで残さず注ぎ切ってください。2煎目からも美味しくいただけます。広岡でした。
平成24年5月11日、日本経済新聞より、花笛、郷愁の音色ご一緒に、珍しい楽器で全国ライブ、ギター携え、童謡など吹く、花笛演奏家、モスリン。私は、花笛という珍しい楽器のプロ演奏家だ。日本では私だけのようだし、世界的にもあまりいないようだ。全国でライブをし、CD も出している。花笛は楽しい。だから自分で演奏するだけでなく、吹き方の指導もしている。顔に押し当てて演奏。花笛は手のひらにすっぽり収まるほどの小さな楽器だ。上下に穴が開いていて、これを顔に押し当てて鳴らす。鼻から出した息を上の穴に吹き入れると、その息が下の穴を通って口の中に入る。口に入った息が中で共鳴して音を出す。口の形を調節することで音程を変える仕組みだ。私が花笛と出会ったのは5年前のことだ。恩人の退職祝いにお皿を贈ろうと、埼玉県飯能市の陶芸家を訪ねた。妻が皿を選んでいるとき、店主が見せてくれたのが花笛だった。試してみると素晴らしい音が鳴り響き、すぐに曲も吹けて自分でもびっくりした。いきなり音が出せた人は初めてだ。あなたにあげますよ。持って帰って少し練習すると3オクターブ以上の音域があり、どんな曲でも吹けることが分かった。オカリナのような温かみのある音色は、歌を歌うように気持ちを乗せることができた。こんな楽器がこの世にあるのかと、私はすっかり魅了されてしまった。この魅力を世の中に伝えていこう。そう心に決めたのだった。私はエレクトロニクスの企業で技術者として勤める傍ら、ライブハウスなどでギターの弾き語りをしていた。花笛の吹き方が大体分かってきたところで、実際に聴衆の前で演奏を披露することにした。当時こんな楽器は誰も見たことがなかった。私は無伴奏でアメイジンググレースを吹いた。客席はしんと静まり返り、曲が終わった時大きな拍手が起こった。聴衆を誘うような響きに心打たれるのは私だけではなかったのだ。それから私はライブで必ず花笛を演奏するようになった。50人で第九。花笛は決して難しいものではない。練習すれば誰でも吹ける。ある時、手の不自由な子供がいる親御さんが、私に花笛をくれた陶芸家のところに相談に訪れた。その方は、子供が学校の音楽の授業でリコーダーを吹けないことに心を痛めていた。花笛で授業に参加できないでしょうか、という。陶芸家から相談を受けた私は、花笛スタンドをこしらえた。マイクスタンドの先端に花笛を固定できる器具を取り付けたものだ。これなら手を使わずに花笛が吹ける。お子さんはとても喜んでくれたようだが、実はこれは私にとっても画期的な考案だった。ギターを弾きながら花笛を吹けるのである。まさに
情けは人のためならず、だった。花笛とギター、そしてスタンドを携えて、方々へ演奏に出かけるようになった。花笛には素朴なメロディーがよく合うので、ライブでは、童謡やスタジオジブリのアニメの劇中歌をよく吹く。技術を磨けばテンポが速く、スタッカートで音を細かく刻むような曲も演奏可能だ。インターネットにはモーツァルトのトルコ行進曲を演奏している動画も公開している。私が吹いているのを聞いた人は、自分もやってみたくなる。だからライブに行くときには、プラスチック製の花笛をたくさん持っていく。コツはいるが、ちょっと指導して練習してもらうと、簡単な曲なら演奏できるようになる。みんなで吹けば楽しいので、その場で配って合奏したりもする。去年の暮れは50人で第九を演奏した。良い音色に研究余地。こうやって花笛を手渡した人の中から名手が出てくることが私の願いだ。そのために私はここまでできるということを示したい。どうすれば息漏れをさせずに効率的に音を鳴らせるか、いかにして美しく生き生きとした音色を出すのか。研究の余地は大きい。私は今年61歳。もう若くはない。楽器を演奏する者は肉体の衰えと戦わねばならない。吹奏楽器は特にそうだ。だから私は毎日8キロ歩き、筋トレとストレッチも欠かさない。そして1日に最低でも3時間の練習を自分に課している。花笛の起源には諸説あるが、アマゾンの密林に暮らすインディオが神との交信に使ったという説が有力だ。なぜ花なのか。それは花は口と違って嘘をつくこともなければ、人の悪口を言うこともないからだという。そんな言われも愛らしい、この楽器らしいと思っている。ズームアルファより、第30回夏季オリンピック開催地、ロンドン。7月27日に開会式を迎えるロンドンオリンピック。17日間にわたって26競技、302種目が行われる予定で、この夏、世界で一番盛り上がる都市、ロンドンやイギリスについて知って、オリンピックをもっと楽しんじゃいましょう。オリンピック開幕に向けて、7月の開幕に向けて、ロンドンでは会場準備やインフラ整備などが最終仕上げ段階に入っています。ロンドン東部のオリンピックスタジアムでは、座席の設置が済んで、屋根も完成し、昨年12月にはキャメロン首相が初めて照明装置を点灯しました。このスタジアムの屋根は不要になったガス管で作られたそうです。聖火リレーは5月19日にランズエンド岬から出発。スコットランド、ウェールズ、北アイルランドを70日かけて経由し、7月27日にスタジアムに到着する予定です。ダニー・ボイルとスティーブン・ダルドリーが監督を務めるという開会式が楽しみですね。ロンドンはどこにある？世界中から人や文化が集まる都市、ロンドン。この世界有数の都市のことを尋ねられれば、誰でもイギリスの首都と答えることができるでしょう。でも、ロンドンとは、そしてイギリスとはどんな地域なのか、正確には知らないことも多いのでは？いわゆるロンドンと言われるエリアは、イギリス南東部にあり、中心のシティ・オブ・ロンドンと、シティ・オブ・ウェストミンスター、そして31の特別区によって構成されています。これらすべてを合わせてグレーターロンドンと呼びます。ロンドンは西暦43年、テムズ川を遡って上陸してきたローマ人によって作られました。当時はロンディニウムと呼ばれ、その名は先住民族であったケルト系ブリトゥン人の言葉で、沼地にある砦を意味します。ところで、私たちはこの歴史ある国のことを日常的にイギリス、と呼んでいますよね。英国という名称も当て字の
A、父、理を短くしたものです。そしてイギリスを英語で書くとイングランドと習った方も多いでしょう。でも正式な場ではこれらの名は通用しません。イギリスの本当の国名はユナイテッドキングダムオブグレートブリトン&ノーザンアイランド。グレートブリトンおよび北アイルランド連合王国、略して UK 連合王国。イギリス本土であるグレートブリトン島には、イングランド、ウェールズ、スコットランドという三つの国が存在しています。それに北アイルランドを加えたのが連合王国です。私たち日本人は、連合王国全体を指してイギリスやイングランドという呼称を使いがちですが、この呼び方は語源的に言うと、連合王国を構成する一つの国、イングランドにしか当てはまらないのです。なお、それぞれの首都は、イングランドがロンドン、スコットランドがエディンバラ、ウェールズがカーディフ、北アイルランドがベルファストです。ここでは日本語の一般名称として、イギリスまたは英国という呼び方を使用します。ロンドンの夏。ロンドンの6月から8月にかけての平均気温は摂氏18度前後。時々日中には30度を超えることもありますが、日本に比べるとかなり涼しい気候です。昼夜の寒暖の差が激しく、一日のうちに四季があると言われるほど。また、イギリスの天気はとても変わりやすく、イギリスの天気予報士ほど楽な仕事はない。なぜなら、晴れ、時々曇り、ところによりにわか雨と毎日発表していれば必ず当たるのだからというジョークまであるそうです。このようなロンドンの気候特性に対応するため、オリンピック日本代表選手団のオフィシャルウォームアップスーツには、汗や湿気を吸収し、衣服内の蒸れを抑える高機能素材が使用されているそうです。また、取り外しのできるライナー付きで、選手のベストパフォーマンスを導き出す工夫が盛り込まれています。なお、ロンドンとの時差は、イギリスがサマータイムを採用している時期なので8時間。日本で主要競技のテレビ中継が始まるのは、主に夜中になります。私たちも体調管理に注意しつつ、観戦を楽しみたいですね。日本経済新聞より、サラリーマン川柳、人気投票。1位、宝くじ、当たればやめるが合言葉。2位、女子会と聞いて覗けば60代。3位、妻が言う、承知しました、聞いてみたい。4位、スマートフォン、妻と同じで操れず。5位、エクセルをエグザイルと読む部長。6位、何気ない、暮らしが何より宝物。7位、胃カメラじゃ、決して見えない腹黒さ。8位、立ち上がり、目的忘れ、また座る。9位、定年後、田舎に帰れば青年部。10位、最近は、忘れるよりも覚えない。第一生命保険発表。宝くじ、当たればやめるが合言葉。第一生命が発表した第25回サラリーマン川柳コンクールの人気投票で、こんな句が1位に輝いた。第一生命はサラリーマンの本音を率直に表現し、幅広い共感を呼んだのではないかとしている。東日本大震災後、家族の絆を意識する人が増え、何気ない、暮らしが何より宝物、が6位、オリンパスが巨額損失隠し事件を起こしたことを受け、胃カメラじゃ決して見えない腹黒さが7位だった。第一生命が2月に公表した優秀作品100句を対象に投票してもらい、13万1380票を集計してベスト10を選んだ。レシピ、じゃがいもと鮭のバター焼き。
ホクホクの新じゃがに鮭の塩気が絶妙。材料2人分。新じゃがいも2個、鮭切り身2切れ、その他アスパラ2本、玉ねぎ1/4個、バター 15g、 塩コショウ適宜。作り方1。鮭は解凍して水気を拭き3等分に切る。2。じゃがいもは水にくぐらせラップで包んで電子レンジで3、4分加熱し一口大に切る。アスパラはさっと茹でて長さ3センチに切る。玉ねぎは薄切りにする。3。耐熱容器にバターを薄く塗り、鮭、じゃがいも、アスパラを並べ入れる。玉ねぎを散らし、塩コショウして残りのバターを散らす。4。オーブントースターで15分ほど鮭に火が通り、全体に焼き色がつくまで焼く。1人分242キロカロリー。調理時間20分。レシピメモ。新じゃがは皮が薄くて柔らか。皮ごと香ばしく焼いてどうぞ。橋本でした。
以上で声の市原写経だより第201号を終わります。先ほどもお知らせしましたように、この写経だよりの発行が年4回となり、中身も以前にも増して濃くなったように思われますが、いかがでしたでしょうか。新生写経だよりをこれからも皆様に正確に分かりやすくお伝えしていこうとメンバー一同頑張りますので、よろしくお願いいたします。どうぞお元気で。挨拶は時田でした。